説教は増田こと牧師転換点です。
愛する皆様、今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。皆様はどのような一週間をお過ごしになったでしょうか。共に礼拝を捧げる恵みの中で、今週もお一人お一人に主の導きがありますように心から祈り、またそのことを聖書からご一緒に聞いて分かち合いたいと願っています。6月、この場所で皆さんと共に集う形での礼拝を再開しました。しかしまだ本当に制限された中での私たちの礼拝の在り方です。その中で共に聖書の御言葉を分かち合ってまいりましたのは使徒言行録からです。教会の歴史の始まりをたどるということです。共同緑ヶ丘教会は今年創立90周年を迎えました。90周年を迎えたこの年に集まれない、そういう大きな試練と困難の中に私たちは置かれています。しかし使徒言行録というのは、むしろ知らされた場で私たち一人一人が神の恵みを受けるということを証ししている書物です。集まるということの大切さと同時に、それぞれの場に知らされていくようにして、しかしその場にあるその恵みということを受け取る、使徒言行録を通じて私たちはそのことを味わい分かち合ってきました。制度や建物があるわけではないけれども、聖書によって一人一人が神と出会いを与えられていくときに、人々は聖霊によって神の器と変えられていく。そのことによって一人一人が組み合わされて教会というものは形作られていくの。特に私たちのプロテスタント教会は改宗が教会そのものです。そのことの大切さを私たちは今かみしめています。マイナスとしか思えないような、例えば迫害が起こってそれぞれの場から逃げていかなければならない、それは私たちの目にはマイナスとしか映りませんけれども、それを用いて神様は今までは思ってもみなかったような仲間とは思えない異なる言葉を話し、民族が違うそういう人々と出会わせてくださることによって、神の民が広がっていく、あるいは形を変えていくということを使徒言行録を通じて伝えていました。その中でキーワードとなるのは出会いです。青年会が中心になって、一月に一回賛美礼拝、賛美を中心とした夕方の礼拝を行っていますが、一番最初に歌う歌は出会いという歌なんです。君と君と君と出会った、一人一人の名前を言っていくんですね。君と君と君と出会った、一つ一つの出会いが決める、たった一度の人生、そしてイエスとイエスとイエスと出会った、それが私の人生だ、それが一番最初にみんなで歌っていく出会いという賛美です。出会ったことによって私の人生が変えられた、なぜでしょうか。それは無理やり変えられたのではなく、むしろ出会った喜びによって変えられていくんです。誰かに変えられたのではない、変わらなければならないと諭されたのでもない、強いられたのでもない、出会ったこと、それが本当に私にとって嬉しい喜びだ、そのことによってのみ人は自由に霊に満たされて変わっていくんです。誰かから強いられたならば、そういう形で変わることはありません。喜びがあふれる、 そして自分の中に2つの中心を持つようになります。それまで私たちの人生には1つの中心しかありませんでした。それは私という中心です。イエス・キリストとの出会いが与えられたことによって私たちの中に2つの中心が与えられる。内村鑑三という日本の無教会派の指導者の方がおられました。この方が語られた言葉に真理は楕円にありという言葉があるんです。真理は楕円にあり。数学があまり私そんなに得意なわけではないのでですが、円というのは中心が一つですね。中心から等距離にあるところのその軌跡をたどると円になっていくわけです。楕円というのは中心が二つある、そしてその中で軌跡が描かれて楕円になっていきます。内村鑑三は真理は楕円にありと言ったんです。それはどういう意味かというと、一つの中心で描かれるものではなくて、二つの中心を持っているものの中で本当に真理とは何かということの対話が起こる。自分自身がどうしたいのか、何を求めて生きていくのか、それは私という中心がいつも問いかけていることです。けれども二つの中心を持った人間は、それが本当に神が求めておられることなのか、それは本当にイエス・キリストの生き方に倣って後についていく生き方になるのか、絶えずそこで自分の中で問いかけるという対話を持っている。それが真理は楕円にありと言われることの本質だと思います。本物の出会いというのは自分の中にそうした二つの中心というものを置く、そのことによって喜びを持って自分が変わっていくのです。本当に自分自身がやりたいことは何だろうか、あるいはどのようにして生きていくことが自分にとって祝福になっていくのだろうか。ある時アメリカのフレッド・ロジャースという司会者、この方は牧師でもあるんだそうですけど、エミー賞という賞を受賞したときに、スピーチをしました。彼はこういうスピーチをしたんだそうです。今夜に至るまで、大変多くの人が私を助けてくださいました。ここにも出席していらっしゃいますし、遠くにいる人もいます。また、ある人々は天の国にいます。私たち皆は私たちを愛してくれる特別な誰かがいます。私と一緒に10秒間あなたが今のあなたになるよう助けてくれた人々を思い起こしてみましょう。彼らはあなたのことを気にかけ、あなたの人生にとって一番大切なことを求めてくれた人々です。10秒間だけお静かに、私は時計を見ています。10秒間時計を見ながら、ある人たちは失笑するんですね。受賞のスピーチですよ、なんだ。でもその10秒の時間が終わる頃になると、ある人たちは頬の涙を拭い始めるんです。皆さんが思い起こした人々はあなたの変化を知るときどんなに喜ぶことでしょうか。そう彼は語りました。この人が言っているのは、私たちの社会、現代における自分の力だけで成功するという神話、そのことから私たちを解放しようとしているのだと思います。自分だけの力で成功する、中心は自分だけ、その自力信仰というもの、そこから目をもう一度自分のために祈ってくれた人、支えてくれた人、その人があなたの本当の人生を生きるために必要なことを備えてくれたはずだと気づかせてくれる。 そして今朝私たちは聖書の中で最も深いところでイエスとの出会いを経験して変えられていった一人の人の姿と出会います。パウロです。皆様、目から鱗が落ちるっていう言葉ご存知ですね。はい、目から鱗が落ちるっていうのは、先ほどご一緒に読みました使徒言行録の9章18節から取られた慣用句のように世の中でも使われている言葉です。パウロという名前はギリシャ語読みの名前です。時々私たちはパウロという人はイエス・キリストと出会ってからそれまではサウロという名前だったのがパウロに変わったんだというふうに考えている節があるんですが、そうではないんです。パウロはもともと2つの名前を持っていました。パウロという人はユダヤ人ですけれども、いわゆるパレスチナのエルサレムの周りに住んでいるユダヤ人ではなかったんです。そうではなくて、彼は現在のトルコの南東部、地中海沿岸地方のキリキアの首都タルソスというところで生まれたユダヤ人、つまりこういう人たちのことをディアスポラのユダヤ人というんです。故郷、精神的な故郷ではないところで散り散りにされたそれぞれの場所においてユダヤ人として生活をしている。ですからいつでもそこではアイデンティティが揺らぐんですね。自分が生活しているその地方で要求される市民の在り方と、小さい頃からユダヤ人として育てられた、聖書のその真理の中で育てられた本当の自分はどっちに同化していくんだろうかっていう、そういうこう危機を抱えるのがこのディアスポラの、つまりパレスチナ地方で生活しているのではないユダヤ人の人たち。パウロはまさしくそういう一人でした。サウロという名前はヘブライ語読み、パウロという名前はギリシャ語読みなんです。この名前二通りを持っているというのがまさしくパウロという人の人生そのもの、ユダヤ人であると同時に地中海沿岸世界ギリシャ語を駆使しながら生きていくことのできるバイリンガルですね。その人生あり方がパウロという人でした。つまりこの人は生まれ育ってきた時から文化の架け橋になることができるという自分の性質を持っていたんです。けれども残念なことに、そして私たちの社会の中でもよく経験するのですけれども、生粋ではないということによって余計自分はユダヤ人らしい人間だということを証明しなければならないと思ってしまう。ですからパウロという人は他の地方で生活はしていましたけれども、ユダヤ人としての律法というものを忠実に守る、そのことを通じて自分はいかにユダヤ人として混じり気のないものなのかということを証明しようとした。こういうことは私たちの社会の中にもありますね。パウロはイスラエルは神に選ばれた民である、神の恵みに応えて生きる群れであるということを律法を守るという形で忠実に果たそうとしてきました。律法といいますのは旧約聖書の出エジプト記の20章をはじめとして十戒というのがあります。その十の戒め教えを中心に私たちは神様から選ばれ神様に祝福されている、恵みをいただく、だからこそそれに応えるものとしてその律法を守る、これがイスラエルと神様との契約だった。それを忠実に果たそうとしたのがパウロでした。だからこそパウロはイエスをキリスト救い主と告白する人たちを執拗に迫害していった。言ってみればパウロが持っていたのは自力信仰というものだと思います。自分の力によって律法を守っていく、そのことで自分の正しさを証明する、自分が何者であるのかをそこで証ししていく。モーセ律法を守ることは必要なことでした。しかしそれを絶対化することによって起こっていったのは 今の私たちの言葉で言うならば原理主義的なあり方だと思います。対話がない、自分を正当化しようとする中で他者に対する寛容さや優しさを失って、これだけが正しい、私の属しているもの、私が信じているもの。しかしイエス・キリストはそうではありませんでした。律法の条文よりも一人一人の人間を大切にする、それが神様の御心であるはずだということを十字架の死に至るまで証ししてくださった。使徒言行録9章1節から2節を見てみますと、パウロは主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込み、男女を問わず縛り上げエルサレムに連行したと記されている。ひどいですね。伝道者になる前の姿なんです。人の命よりもそれを守っていくことが神に応えることだと信じて疑わない、それがパウロの姿だった。彼は真面目な人です。そして優秀な人です。そのことによって陥っていった、対話を失ってしまった姿というものがここには記されているのかもしれません。しかしその時に彼は声を聞くんですね。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウル、サウル、名前を呼ばれたんです。この名前を呼ばれるっていうことがとても大切です。あなたはなぜ私を迫害するのか問われているんです。あなたがやろうとしていることは何なのか。そして彼はそれまで突き進んできた、走ってきた、自力で成功し名を上げていくというところから馬から落ちます。馬から落ちて彼は目が見えなくなった。一人では歩けなくなりました。一人では歩けなくなったパウロはアナニアという主の弟子のところへと導かれていきます。そしてアナニアという兄弟に支えられて、パウロはそのひどい、馬から落ちて目が見えなくなって、今まで自分が誇りにしていたものを奪われて、そのどうしようもない自分の姿だとは思いたくない、その姿で初めてアナニアにそれが主との出会いだと言われたんです。それがイエス・キリストとの出会いだと言われたんです。出会いってもっと素晴らしいものではないでしょうか。少なくとも私のとても素敵なところを見てくれて、一番私のいいところを見せて出会いって与えられるといいなと思うんですね。でもそうではなかった。パウロにとっては一番自分には予期もしないような、自分の姿、力や、あるいは自分のやろうとしていることではどうしようもない形でイエスと出会ったんです。この出来事はよくパウロの改心と言われます。でも私はパウロはこれ以前にも神を信じていたわけですから、改心というよりはこれはパウロの証明だと思います。証明っていうのは命に召されるということで、なぜかと言いますと名前を呼ばれてますね。サウル、サウル、これは先ほど読みました旧約聖書の預言者たちもそうなんです。名前を呼びかけられるんです。エレミアよ、サウルも名前を呼びかけられました。そしてパウロに呼びかけられたイエスの姿は絶対な完全無欠なスーパーマンのイエス・キリストではなかったんです。十字架にかけられたイエスの姿でした。西南学院大学で新約学を教えてこられた青野田塩先生という方は十字架の神学という書物を書いておられます。この中で繰り返し主張されるのは十字架にかけられたままなるイエスという言い方をされるんです。パウロが心の中に思い浮かべたのは栄光の姿ではない、木にかけられたもの、呪われたものと言われたそのイエスの姿だった。 パウルの心の中で二つの中心が現れた。その一つの中心はイエス・キリスト。イエス・キリストの十字架で苦しんでいる姿が彼のもう一つの中心になったんです。自分の力でそう思っていたパウロ、自分が完全ではなければならないっていう信仰、自分が全てのことをやり遂げられなければならない。しかし一緒におられるのは無力なイエスの姿だった。その弱いところにこそ神の力が働いていくということを証ししていく救い主の姿でした。パウロの証明は命に召される、自分が全てのことをやっていけるというあり方ではなくて、人の命を生かして仕えていくためには何が必要なんだろうか、本当に人と共に生きていくためには何が必要か、キリストによって結ばれている仲間と一緒に歩んでいく、そのあり方へとパウロは変えられていくんです。喜びを持って変えられていくんです。それが証明です。私は誰と一緒に生きていこうとしているのだろうか、そして何のために生きていこうとしているのだろうか。パウロはこのあとそれぞれの場所で散らされたユダヤ人として生きている人たちに、イエス・キリストこそあなたたちが求めていた救い主だということを伝えていきます。パウロはこの時たちまち目から鱗のようなものが落ちたんですね。そして今まで見えていたものとは違うものが見えてきた。新しい存在になったということを表しているのだと思います。神学者のスタンリー・ハワーワスという方はこう書いておられます。他者との関わりにおいてのみ自分が誰なのかを知る、そして私が誰であるかは他者との関わりの中にある。私たちが何に召されているのか、どのようなことができるのか、何を私の務めとして必要とされているのかということを知るのは、教会のような他者と共にいるその空間、世界の中でなんです。今の私たちは進路指導というとですね、将来何になりたいか考える、そうするともう自分で一生懸命考えるね。でもそうでしょうか、教会のような群れで、あなたにはこういう素晴らしいところがあるね、この仕事をぜひ一緒にやってくれませんか、そういう出会いの中で私たちは自分にとっての証明、自分が何に召されているのかということを知っていく、そういう信仰の共同体というものが教会です。私たちの賜物というのは持っているとほとんど意識されないものです。当然だと思っているものですけれども、あなたのその賜物を差し出してくれることによって、私たちのこの群れは豊かになることができるのだ、そう言って励まされ立てられていくときに、私たちは社会的な意味での証明、命に召されるということが起こっていくのではないでしょうか。私たちはそのとき自分のためだけの器になるのではなくて、神のために働く、二つの中心を持ち楕円の形をした器として神様に求められ、またその中で働いていくということが起こっていくのではないかと思います。パウロはこれからさまざまな弱さを持ちながら、しかしその度に必要な手立てと必要な支え手と一緒になって神の宣教を行っていくことになるんです。それがパウロにとって証明ということでした。傍から見たら弱くなったように見えたでしょうね。完全無欠ではないけれども、そこにあったのは豊かさです。豊かさです。自分一人では成し得ない、そのさまざまな人々が集まることによって行われていく技の豊かさをパウロは この時から展開するようになりました。ワクワクしますね。何にもないんです。まだ制度も建物も人と人とのつながりの中、ネットワークの中に私たちの教会の姿がある。ここから始めていく。それは信頼のネットワークです。その信頼のネットワークによって人々は自分がそこで何を差し出すことができるかということを本当に考える。それが私たちにとっての証明ということですね。教会はそれを呼び起こしてきた、そういう場であります。コロナウイルスのさまざまな感染拡大、不安が呼び起こされていく中で、私たちにあるのはどのような状況でしょうか。不安が私たちを分断し、また実は異なるそのカテゴリーに属している、領域に属している人たちを敵視するようなことがどんどんと起こっていきます。相手にレッテルを貼っていく。けれども私たちが使徒言行録のこの聖書の御言葉から見るのは、聖霊というのを思いもかけない形で全く違うと思っている人たち、キリストによって結び合わせてくださるその信頼のネットワークによって、私たちは今まで見たことがない教会の姿というのを見ていくことができるようになる。聖霊は私たちの力と予想をはるかに超えたものだというそのビジョンです。21世紀を生きている私たちは小さな教会の姿ではなくて、そうやって信頼によって呼び起こされていく教会の在り方というものを、ご一緒にこれからも幻を見ながら一歩一歩歩ませていただきたいなと願っております。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちが捧げている礼拝はあなたが与えてくださった印です。この姿がすべてではありません。今家庭にあって病む者のために支え祈りを捧げている人がいます。他の人のために家にとどまる決断をしている人もいます。そしてそれぞれの場にあってこのところで礼拝が捧げられ、祈りが捧げられていることに心を止めています。私たちは先に天に召された人たちのことを思います。その人たちと住まうところは違いますが、礼拝を捧げています。私たちの礼拝は神と共にある姿の印であり、同時にそれはすべての姿ではありません。けれども神が共にいてくださることを証ししている姿です。神様、どうぞその教会の姿をあなたが祝福してください。恐れることなく、私たちの教会がこの90年の間信頼のネットワークを築き続けてきた、その事柄を続けていくことができますように、集まれるとき集まれないとき、そのすべてにおいてあなたの御心が働いていることを信じて歩ませてください。今九州で大雨のために被害に遭われた方、命を奪われてしまった方、あなたがどうぞその身腕の内に抱えてください。私たちの敬愛する鹿児島には松本俊之先生がいらっしゃいます。友がその場にいることによって決して人事ではないと改めて感じています。神様、どうぞ愛する一人一人をあなたが支えてください。そして私たちの社会の中にあってあなたの御業が起こされますように、今日から始まる1週間主の御手にお委ねいたします。必要な糧を備えてください。知恵と力と勇気が必要です。不安の中にあっても祈りの友がありますように、子どもたちの上に届いてください。若い人たちが今この制約されている中にあっても豊かな人生を歩めますように、弱いを重ねられた一人一人の祝福を増し加えてください。そしてどうぞ、私たちは完全ではありませんし、自分の力ではすべてのことを成し得ませんが、互いに支え合ってあなたのご栄光を表していくことができますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。